皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今週非常に面白いなと思ったのは、銃撃された米記者晩餐会に出ていた日本の記者がいるんですよね。日経新聞の川波さんというのかな。この方がですね、面白いこと書いてて、晩餐会の前にはですねホテルなんですよ。その前にはトランプ政権の高官と記者たちがね、同じような格好をして蝶ネクタイ締めてね、食事会やるわけですよ、はい、お前ら恥を知れってね罵声を浴びせられたってのは僕は非常に特徴的だなと思っていて、で普段は記者の人たちと政権の人たちっていうのは対峙してるわけですよ。でもね、同じような格好して食事するわけじゃないですか、
はい、
あいつら同じ鼻のムジナだというふうにね見えていたのかなと。私は蝶ネクタイなんか締めたことなくてこんな格好でですねというのは写真見てもらえばいいんですけれども気をつけなきゃいけないなというふうに思いましたね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉は、イランの核開発をめぐり折り合いがつかず、膠着状態に陥っています。イラン側がホルムズ海峡の封鎖を解除した後、改めて核開発問題について交渉するという新たな提案をしたのに対し、トランプ大統領はこれを拒否し、現時点では核兵器を一切持たないことに同意しない限り、合意が成立することは決してないと強調しました。
これはオンゴーイングのね、一番大きなニュースなので、ポイントの1のところで取り上げたいなと思います。
アメリカ・ワシントンのホテルで開催されたホワイトハウス記者会が主催し、政権幹部を招待する晩餐会で銃撃事件が発生しました。トランプ大統領やバンス副大統領など重要閣僚は直ちに退避し無事でした。トランプ大統領は記者会見で、多くのことを成し遂げてきた人々こそが標的になるのだと言わざるを得ない。私は多くのことを成し遂げてきたと語りました。
そうですか。歴史を見ればね、リンカーンもそうなんですけれども、多くのことを成し遂げた人ほど狙われるというのは確かだと思います。でもトランプさんね、2期目の任期途中なので、まだ早めにそういうことを言うのはどうかなというふうに思いますね。
UAE アラブ首長国連邦は5月1日付で OPEC 石油輸出国機構から脱退すると発表しました。OPEC とロシアなどで構成する OPEC プラスからも脱退しました。余剰生産能力が大きく、生産枠の調整で役割を果たしてきましたが、脱退により生産枠にとらわれずに増産することが可能になります。
まあでもホルムズ海峡がね、今封鎖されているので直ちには影響はないかなというふうに思うんですけれども、石油価格が安くなればいい消費国にとっては、生産国カルテルがですね緩んできているというのはメリットかなというふうに思います。アメリカとイランの交渉がどう進展するか次第でですね、石油価格今100ドルちょっとのところで膠着してるんですけれども、もしかしたら可能性としてはドスンと落ちる可能性もあるなというふうに思いますね。
アメリカ、イスラエルとイランの軍事衝突以降、ペルシャ湾でおよそ2ヶ月にわたって足止めされていた出光興産の大型タンカー出光丸がホルムズ海峡を通過しました。原油を満載しているとみられます。政府高官は、日本政府が交渉していた成果だ、通行料は払っていないと語りました。
ちょっとびっくりしましたね。突然また出光の話が出てきたのかと。日照丸事件っていうのね、昔あって、その時も出光だったので、 日本の評論家の中にはさすが出光っていう人もいるんですけれども、確かに成果だとは思うんですけど、日本だけですよ、40隻以上のタンカーとか貨物船が出られない状態になってるわけですね。1隻出たからいいってことはあるんだけれども、今週高橋さんはですね、ペゼシキアン大統領と会談したりしてるんですけど、やっぱり全体に海峡が開くような交渉というのをですね、日本も絡んでいってアメリカとイランが合意するのが一番かなというふうに思いますね。
FRB アメリカ連邦準備理事会の連邦公開市場委員会は、政策金利が市場の予想通り据え置きとなったものの、12人中4人から反対意見が出る想定外の結果となりました。またパウエル議長は記者会見で、5月15日に議長の任期を終えても理事として残ると表明しました。トランプ政権による自身への刑事捜査が FRB の独立性を脅かしたとして、その完全な終結を理事退任の条件に挙げています。
日本のね、金融政策決定会合も開かれたので、ポイントの2のところで日米の金融政策ということで取り上げたいなというふうに思います。
日銀は金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決定しました。中東情勢の緊迫に伴う原油高が物価を押し上げる一方、景気にも下押し圧力をかけると予測し、経済・物価への影響をさらに見極めます。一方、政府・日銀は木曜日のヨーロッパ市場で円買いドル売りの為替介入を実施しました。介入前に一時1ドル160円台後半と1年9ヶ月ぶりの安値をつけた円相場は、介入後に一時155円台まで急騰しました。片山財務大臣はこれに先立ち、いよいよ断固たる措置を取るタイミングが近づいていると為替介入を示唆していました。
これもポイントの3で取り上げようかなというふうに思います。分かりやすい介入でしたね。事前にえらく宣伝してましたから。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはイラン情勢です。膠着状態に陥っていますね。
まあそうですよね、皆さん膠着状態だからこの問題は長引く長引くと言っていて、そういう気がする一方でですね、私はあの二つの国はお互いにはったりかますところがあるということでですね、俺たちは大丈夫だぞとこう言ってるわけですね。アメリカもイランも。トランプ大統領は、いや待ってれば向こうが折れるんだと言っている。で、折れる理由はですね、一つにはホルムズ海峡を封鎖しているので、アメリカが逆封鎖しているのでカーグ島から石油を出せない。で、イランが生産した原油っていうのはほとんどがカーグ島に集められてということなんですよね。だからベッセントさんも言ってるんだけど、今にですねイランの石油産業というのは行き詰まるとこう言ってるし、国民生活も非常に厳しいんですよね。インフレ率が 67% っていう説もあるし、革命防衛隊が実権握ってんじゃないかとこう言われている中で、強気絶対崩さないわけですよね。最近はですね、非常に興味深いことに、イランの国会議長、ガリバフっていう国会議長がですね、彼も含めてなんですけども、イランの国民は9000万の数に及ぶんだと。海外にいるイランの国民の AI に関する知識、ナノ技術に関する知識などを総合して、イランはアメリカに対抗するんだと、こういうことを言ってるわけですね。つまりトランプさんがね、イランを石器時代に戻してやるって文字通りの単語じゃないんだけど、アメリカの連中は俺たちをもう技術もないような低俗な国に見てるなって、それで反発してるわけですよ。で、アメリカの方がトランプさん中間選挙も控えてるし、中国に訪問することも控えているので、アメリカが折れるだろうということで強気に出てるわけですよね。 でも私に言わせればね、まあ両方ともやっぱりかなりどん詰まりに来てるんですよ。イランはカスピ海ルートがあるので日用品はロシアから入れられるってことはあるのかもしれないけども、やっぱり大動脈であるホルムズ海峡をアメリカに逆封鎖されているっていうのはですね、相当痛いんだと思うんですよね。イランは最近こう言ってます。アメリカが逆封鎖続けるんだったら新しい形で攻撃するぞって言ってるわけですよね。ただね、なかなかできないと思うんですよ。というのはイランはアメリカ軍とイスラエルの攻撃によって海軍はね、相当もダメージを受けている。そうするとアメリカの艦船に向かってミサイルを撃つことが一番可能性としてあるわけだけれども、アメリカもですね、防空をやっぱり艦船についてもしているだろうし、もしイランがですね、ミサイル攻撃したら、アメリカがイランの石油タンクや発電所を攻撃するだろうということですね。それはやっぱり避けたいと思ってるんですよ。だから、私はね、両方の言い分聞いててね、この人たち本当に最後まで張ったり続けられるのかなというふうに実は思ってるんです。全ての専門家とかね、この紛争は長引くって言ってるんだけれども、どうかなと。世界中からですね、反発が起きてるわけじゃないですか。トランプさんだってね、それを考慮せざるを得ないところがあるし、イランだって国内情勢は難しいわけですよね。だから張ったりをかましているうちは、この二つの国は決定的に対立しているというように思うんだけれども、でもね、そういう国同士であるからして突然ね、ある時にね、いや、この点で一致しましたって合意する可能性もあるなと実は思ってるんですよ。UAE がね、OPEC 脱退したとか、いろいろな動きがあって、で、総合的に見ていくと、イランが突っ張れる時間的余地というのはそれほどないというふうに私は考えます。で、トランプさんもそういう意味ではですね、余地はないんだけど、一つ言えるのはね、ガソリン価格上がっててアメリカ国民の不満が溜まってるけど、はい、トランプさんはもう再選の可能性がないわけですよ、2期目だからね。中間選挙、あ、俺負けてもいいよって思ったら、いくらでも逆封鎖できるわけじゃないですか。イランはそうはいきませんよね。イランは国民生活があるわけなので、外貨が入ってこなかったら物も輸入できないということですね。外貨っていうのはイランは多分人民元とドルでやってると思うんだけど、自国通貨安くなっても外貨さえ入ってくれればある程度生きていけるわけですよ。でもね、その中国からも多分ね、ホルムズ海峡を通過させる形で何とかしろと言われてるはずなんですよね。で、僕が一番最近面白いなと思ったのは、イランの提案、つまり核協議を先延ばしにしてお互いにホルムズ海峡を開けましょうよという提案をね、トランプにしたらこのまま断りましたよね、
はい、
断ったんだからアメリカがもう一回提案し直すかと思ったらイランが提案作り直してるっていうね、これは面白いなと。日本のマスコミはね、トランプは追い込まれて追い込まれてやって言ってるけど、実際に起こっていることはトランプがドンと構えてイランが慌て始めているっていうのは私の見立てです。だからそういう意味ではですね、これからの交渉は突然、ハッタリ国同士がですね、まあじゃあそういうことでホルムズ海峡開けましょうよと。だってね、最初のアメリカとイランの交渉でも、イランはね、レバノンでの攻撃をイスラエルがやめなければ絶対交渉しないって言ってたんですよ。ところがね、攻撃続けてる間でも交渉したわけですよ。まあ両方ともそういう国かなと。ね、イランっていうのは、ペルシャの帝国がいくつかあってプライドの高い国なんだけれども、とにかくああいう難しい地域でね、日本と全然違うわけですよ。陸続きで何カ国つながってんだ、あそこ4つか5つの国があって、歴史的に見ても諸勢力の攻防の中で生きてきた国なんですよね。どうやって民族が生き延びたらいいかっていうのはよく考えているはずなので、そこら辺は融通性はあるのかなと。イランは堅くなだってみんな言うし、まあそういう面もあります。これはイランの国から言わされてると思うんだけど、私たちはイランのために命を捧げるってテヘランに集まった人たちが言ってましたよね。でもね、みんながそう考えているとは僕は思わないんですよ。だからそういう意味では、私はね、それほどイランとアメリカのスタンドしてる行き詰まりがね、続くとは思ってないんですよね。
次は今週は、まあ、日米で金融政策決定会合が行われました。
まあ珍しいですよね。日本で反対票が3票、アメリカで4票。
はい、
でアメリカの4票のうち1人は例のミランさんでね、 下げろ下げろっていうこと言ってるわけですよ。はい、もう三人がね、僕は非常に興味深かったのは、何かに反対したではなくて、声明で使われている単語に反応したんですよね。つまりね、FOMC の声明にはアディショナルっていう単語が一つ出てくるんですよ。はい、それは文章の前後関係から言って、追加緩和と読み取れるんですよね。で、彼らはね、そこが気に入らないと。つまり、アディショナルとは何ぞやと。今は、スクエアだよというのが、この3人の人たちの考え方です。だから、声明の表現の仕方がまずいということで反対したわけですね。つまり何が起きてるかというとね、世界の中央銀行は、まあ、インフレが高くなっていることもあって、利下げモードは完璧に終わりつつあります。多分ね、利上げがかなり含意されている状況になってきていて、上田さんもそういうことを記者会見の最後にちょこっと言ったけどね、はい、結局しなかったわけですよね。で、次の日銀の金融政策決定会合は調べたら6月中旬なんですよ。もうまだ1ヶ月半あるよね、と。
そうですね。
その間日本の政策金利 0.75%、長期金利が 2.535% 高いでしょう。ちょっとアンバランスだなという感じがしますよね。だから上げなきゃいけない。アメリカは上げはしないだろうけれども、なかなか難しい状況が続くと。まあそういう中でですね、記者会見で一番興味深かったのは私はね、パウエルさんの記者会見でね、
はい、
全部聞いてて、今日は議長を辞めた後どうするか言うだろうなと思ってたら、続けますって言ってましたよね。どういう意味かというと、司法省が私に対する調査を一旦終了するというようなことを言ってるけど、まだ完全に終わってないんだと。私はそれに対応するために FRB に残らねばならないというふうに考えているという発言をしたんですよね。で、いつまでか、多分ね、2028年のどこかまで任期があるんですよ。で、それいつ辞めるんですかって記者から当然質問が来たらですね、私が適当だと思う時に辞めるってこう言ったんですよね。つまり何を意味するかというと、はい、簡単に自分の FOMC の委員の投票権をトランプさんの意を組んだ人に渡したくないってことを言っているし、自分の捜査も終わってないんだから私は簡単には辞めませんよっていうことを言ってるわけですよ。これはね、慣例に反するんです。普通はですね、新しい議長はね、今度はウォーシュさんっていう人がなるんだけれども、5月16日からスタートするわけですよ。普通は新議長が来たら、前の議長っていうのは退くんですよ。それはそうですよね。新しい議長仕事やりにくいわけだから。だって他の人たちはね、パウエルさんの時はこういうような話も聞いてくれたけど、新しい議長はなかなか話聞かんなとかいうふうに思うわけだから。で、思ったのはね、ウォーシュさんも、トランプさんから指名されるプロセスの中で、就任早々利下げしたいっていうことは言ってるわけですよ。で、それは彼の考え方ではね、AI の進歩が物価の上昇圧力を緩和するんだと。労働者の解雇とかいろいろ起きてるけれども、AI がね。だけども、アメリカ経済はしっかりしているしというようなこともあったし、統計もですね、結構、アメリカ人の消費が落ちていないというところを指し示してるわけですよね。で、それは株が高かったりするんですけど、じゃあ株を持ってない人はどうかというと、やっぱり消費を落としてるわけですよ。つまりね、アメリカは典型的に K 字型の経済っていう風になってるわけですね。K っていうのは要するに左側に一本棒があって、はい、一本は上向いてて、一本は下向いている。だから本来金融政策ってのはものすごく難しいんですよ。で、私は今年というのはですね、もしかしたら利下げはないだろうなと。もしかしたら利上げがあるかもしれないなと。つまり FOMC の3人の委員がアディショナルに反対したのはそういう意味合いです。で、日本はですね、今長期金利 2.5% 以上になってるわけでしょ？日々動いてるので今現在どうなってるか知りませんけれども、そうすると政策金利が1になったって結構乖離でかいよねということは言えるんだろうと思うんです。だから難しいですよね、今年の金融政策っていうのは。で、三人もの委員がですね、利上げせえ、利上げせえって言ったっていうことは、これは金融政策決定会で反対票ですよ。据え置き反対票を投じた人なんですけども。あとね、数人増えたらね、上田さん自分は据え置いていたいと思ったって、上げざるを得なくなるんですよ。多数決で決まるので。だから日本は上げますと。他の国はどうするんでしょうね。まあ、イラン、アメリカの戦争がどのくらい長引くかにもよるんですけれども、もしかしたら、利上げ含みになるのかなという感じもします。
続いては今週のマーケットです。伊藤さん、今週の値動きどのように見ていらっしゃいますか？
アメリカではこういう見方が一般的です。バレル125ドルにならなければ、石油価格は本当に深刻なことにはならないっていう見方があるんですよね。それは私は125が本当に正しい危機的な水準なのかどうかわからないんだけれども、一つ重要な事実として言えるのはね、世界の原油の 20% が通るホルムズ海峡ってよく言うじゃないですか。はい、80% は他のルートで流通するってことですよね。で、日本もメキシコから来ましたとか、アメリカのタンカーがこう来ましたと。で、ホルムズ海峡を抜け出た出光のタンカーもありますというふうに考えていくと、100ドル前後、日本人はアラーミングに思うかもしれないし、はい、危機の前は60ドルちょっとだったので、100ドル高いじゃないかと、それは世界経済に打撃だよという、危機だっていうのはマスコミの仕事なので言うんだけれども、実はそんなに危機じゃないから世界的に株価が上がってるんだというふうに思うんですよね。で、そういうふうに考えてくると、はい、なおかつですね、マーケットがなんでこんなに高値を追うかというと、まあ、どうせあいつらはったりかましてるだけだから、いつか妥協するだろうと読んでるとしか考えられないし、私もそういうふうに考えるんですよ。木曜日にね、アメリカのナスダックと SP が史上最高値を更新したというのを受けて、東京市場もね、再び6万円に近づく日経平均ですけれども、上昇になったという展開の中で、今この放送を迎えているわけですけれども、マーケットはね、常に動いているので、これを皆さんがお聞きになるときにどういう相場になっているかははっきりしません。だけど、はっきりしているのはですね、はい、イランとアメリカがバチバチやってて、または話し合いがうまくいかない状態で石油価格がね、時に110ドル、時に105ドル、時に100ドルの比較的高い水準であっても、なんでこんなに株価指数ですよ。指数が上値を追うのかっていうのは皆さんが疑問に思っていると思うんですよね。で、それはいくつか理由があってですね。まずね、ナスダックと SP については、やっぱり半導体株とか AI 関連株が先導してるわけですよ。まあ日経平均もそうですよね、はっきり言うとね。そうするとね、AI とか半導体って別にね、スーパーの売り上げと関係ないんですよ。だからそういう意味では伸びる産業がまだあるよねと。そこで活躍してる企業の収益もいいよねと。で、世の中には流動性がたっぷりあるよねという中では株式にお金が集まってくる構造があるということですよね。だからね、日本は最近トリプル安だって言うんだけど、いや、トリプル安だって、ハイテク株があれだけ高値を追ってたハイテク株が、例えばソフトバンクとかですよ、ドーンと下がったって、それがトリプル安かと僕は思うわけですよ。だって、ハイテク株が下がってる時はね、例えば三菱商事とか、今日ものすごく三菱商事上がりましたよね。あと、重工とかね、三菱重工とかね、そういう株上がってたりするわけですよ。だから、指数ではもう語れないって何回もこの番組言ってますよね。
そうですね。
メディアの報道もね、ちょっとね、もう天然バラバラでよくわかんなくなってきてるわけですよね。戦争がこれだけ持続して、おかしいおかしいって言いながら片隅にイランがまたアメリカと対立したっていう左側にですね、ニューヨークの株価高値更新みたいになっててですね、投資に携わってる人、この番組を聞いてる人はそういう人が多いと思うんですけど、今実際に何が起きているのかっていうのをですね、指数のような表面的な数字ではなくて、ちょっと難しいのかもしれないけど、個々の銘柄に立ち至って何が起こってるのということを調べなきゃいけない時代に入ってきてると思うんですよね。三菱商事が今日ボスーンと上がったのはですね、個々のニュースでボーンと株価っていうのは実は動くんですよ。その相対としての指標っていうのがあるわけで、指標が別にですね、個々の銘柄を動かしてるわけじゃないわけですよね。だから私はこういうことは言えると思います。まあもちろんね、世界経済がこれだけ原油高の中で苦しんでいるんだけれども、また株価というのは違うところに存在しますよね、という考えに立ち至ることが重要なのかなというふうに思います。そういうトンボの目でマーケットを見るということが必要なのかなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
先週ですね、テレビ朝日さんが作った有明のホールについて喋って、まあ良かったよという話だったんですけれども、はい、そこで聞いたのはね、サカナクションなんですよ。ものすごいコアで、だってサカナクションってあれ20年以上やってんでしょ？北海道から出てきた山口一郎くんたちが5人でやって、ステージの上で山口一郎さんがですね、私45歳になりましたって言ってたんで20年以上やってますよね。松本隆さんに、病気したって彼言ってましたけど、何してましたって言ったら、うつ病。で、ここの番組のディレクターに言ったらね、いや、NHK でやってましたよ。NHK スペシャル。NHK オンデマンドで見たんですよ。
はい。
やっぱり相当ひどかったみたいですよね。サカナクションといえば山口一郎だと。で、山口一郎が作詞も作曲もして、背負ってきたわけじゃないですか。
はい、
コロナになって、サカナクションばかりじゃなくて、他のミュージシャンもね、仕事を失ったりする中で、彼は孤軍奮闘するわけですよ。らしいんですよね。僕は知らなかったけれども、その中で病気になっちゃったということですよね。彼が言ってたのでね、インタビューで言ってたのは非常に面白いなと思ったのはね、うつ病ってみんな因子は持ってるんですよねって言ってたんですよね。まあそうだなと。僕の身近でもね、うつ気味の人ってのはいるわけだし、老人性うつという単語もあるわけだし、でもね、やっぱりそれを乗り越えて、またコアなファンの前でね、ステージをやるというのは素晴らしいと思ったし、僕は今までサカナクションのね、歌詞って何言ってるかわかんねえなと思いながら聞いてて、発見したのはね、アップルのね、ミュージックっていうね、アプリで歌を再生するときにですね、はい、左側にタッチすると歌詞がですね、こうずーっと出てくるわけですよ。お、サカナクションの歌詞ってこうだったのかと。なんか難しいことを言ったり繰り返しが多いなと思いながら聞いてたんだけども、いい歌詞だなと思うんですよね。で、45歳まで結婚しないでずっと今まで来て、でも他のメンバーは結婚して子供ができたりしてという話も聞いたりしてね、これからどういう活躍をするのかね。ステージこう言ってましたよ。桑田佳祐さんが一番いい曲作ったのも45歳なんですよって言ったんで、そうなんだと思いながらね。これからやるってことは55になっても60になってもやるってことでしょ？
そうですよね。
あのサカナクションの音楽を60歳の山口一郎がやってるところを見てみたいなという気もしました。
今週のここを見てきた、これを見てきたはサカナクションでした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
アメリカの大統領報道官、
はい、
レビットさんがね、大きいお腹抱えて記者会見やってるのを見てね、やっぱりアメリカだなと思いましたね。僕はニューヨークに4年間いたんで、いや伊藤さんね、アメリカの女性はね、病院行くでしょ、産んだらとっととその日に退院するんですよって聞いて、アメリカってそうなのかって、多分この人もそうだなと。威勢がいいじゃないですか、いい悪いの問題ですとしてね。
パワフルな感じしますよね。
い
や、
そうそうそう、歯切れもいいしね、その日に退院してね、翌日にはホワイトハウスに来るんじゃないかなと思いました。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。